まずどの辺からいきましょう。
もうここに石碑が、
あ、なるほど、この入り口前に石碑がちょうど立ってますね。先生、これは何の石碑でしょう。
これは今言いました後白河の宮廷宝珠寺殿の跡を示す碑ですけれども、
はい、
まあ、正面にはね、この付近宝珠寺殿の跡と書いてますが、せっかくですからこう裏を回っていただきたいわけです、はい
は
い、
ちょっと回ってみましょう。裏を回ると、先生これ読めませんけど何て書いてあるんですか。
あのね、大正4年11月これを立つ京都市教育会と書いてあるんです。
あ、なるほど、大正って書いてありますね。
はい、で京都市教育会っていうのは今ない団体で、京都市教育委員会とは違うんです。戦前の、まあ、市の外郭団体で、まあ、学校の、まあ、援助をする団体なんです。でここがですね、大正のこの4年から昭和の14年ぐらいまでに京都市内に約80基の史跡の碑を建てるんです。
80基もですか。
はい、
多いですね。
そうなんですよ。でこの時期ちょうど、また後で話題にすると思いますが、三宅清次郎っていう西陣織の帯屋も全然別に約80基京都市内に碑を建ててるので、合わせてその昭和の元年前後に京都市内に150-160基の碑がドンと立つわけですわ。
一気に立ったわけですか。
そうですね、この時期に集中しますんで。でだいたい碑が立たないと昔何があったっていうのはなかなか感じにくいので、はいはい、こういう碑がいっぺんにその150ほど立ったことによって、京都の住人とかあるいは観光客も、あ、京都はこういう古い歴史あるとこやと認識し始めたはずなんですわ。
あ、それまではあんまり認識せずに暮らしてはったんですかね。
まあね、何言うて物がねありませんからね。藤原氏の邸宅はと言うても物もないし、碑もなければそら認識もできまへんので。
なるほどなるほど。
ということは碑が立つことによって、ああこういうところかっていうわけで、こういう史跡認識した史跡がある空間のことをちょっと小難しいですが史跡空間と私呼んでてですね、つまり京都の史跡空間っていうのが生まれた瞬間がまさにこの時で。
なるほど。
だからこの日なんかもその京都が史跡のある都市っていう認識をみんながする大きな装置になってるんですね。
なるほど。じゃあこれが最初に建った80基の、一番最初の80基の一つということなんですね。
そうそうそう、そうです。
なるほど。これで京都の史跡空間が生まれたと、そんな感じなんですね。
全く全く、はい、
はい、じゃあわかりました先生。その他のところも行ってまいりましょう。